注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
あ、どうも、みなみです。
なんか、みなみくん、体調悪くしたんだって。
そうですね。もう3週間ぐらい咳が止まんなくて。
あ、大変だね。
医者に行ったんですけれど、肺が乱れてるわけでも、なんか喉が荒れてるわけでもなく、はあ、多分その、職場が変わったことに関しての、なんか、アレルギーが出てるんじゃないかっていう話で。で、今、アレルギーを収める薬飲んでるんですけれど、これが続くようだと、なんか免疫も弱くなって、なるんで、うん、なんか、もし合わない仕事だったら、もう辞めるのを考えた方がいいかもしれません、みたいなこ
と。お医者さん。あ、俺でもね、去年の11月ぐらいにもう、すごい咳がずっと続いてさ、ずっとランニングも1ヶ月以上休んで、で、熱とかなくて、その時でもインフルとか流行っててさ、で、子供になんか移っちゃったかなんかで、したら、溶連菌じゃなくて、なんかそういう、なんか、要は細菌で、だったみたいで、子供が小児科行ったらそう言われて、で、抗生剤出してもらった子供すぐ治ったんさ。それで俺もね、実は子供が移ってこうでしたっつったら、じゃあ抗生剤出しましょうっつって出してもらったらね、すぐ治ったよ。
いや、もう咳ってか、咳もそうなんですけれど、もう、顔がもうずっと張っちゃって。
張ってるんだ。ストレスで張ってるん。
で、それがもう、痛くてて、あれなんですよ。ちゃんと眠れないんですよね、今。
恐ろしいね。帯状疱疹じゃないの？
どうなんでしょう。朝10時から夜の10時ぐらいまでずっと仕事して、はあ、あれです。家に帰って、横になるんですけれど、3時、4時にならないともう眠れなくて、
は
い、
で、
6時か7時ぐらいに起きるんですよね。で、一応体は今までちょっと動いてたんですけど、やっぱここ最近すごいしんどくて。
で、
1ヶ月にそれこそ2回行って、やっぱり、見てもらったんですけれど、肺のレントゲン取ったんですけれど、やっぱりその異常が、風邪とかの異常ではないって言われて。で、そういうの考えた方がいいっていう話をしてて。
あ、そう、セカンドオピニオンも行った方がいいんじゃないの？
まあそうなんですけれどね。あんまり、近くの医者を知らないもんです。ずっとそこに通ってたんで。まあ他行ってみようかなとも思うんですけれど。
かかりつけ医だ。
そうですね。あんまりそういった医者にかからなかったんで、一昨年ぐらいにようやくそういう医者がすぐ近くにできて、新しい病院で。割と通うようになったんですけれど。
さあ、そんなこんなですが、最近なんか面白いの見ましたか？
まあ、面白いかどうかはわからないですけど、いろいろ見ましたね。ロングレックスも見ましたし。
あ、ロングレックス、俺も見た。
あとそうですね、リバイバルでやってた、攻殻機動隊に結構ハマっちゃって。もう一回テレビシリーズ全部追いかけたりとか。あと、あれですね、それこそアニメの、それ、最近のガンダムの時もそうでしたけれど、次の来期を作るために、オリジナルビデオとして、発売する作品を先に劇場公開するっていうのとか、ああいう自分の好きな作品をやっぱ応援していこうと思って、そういうのを見たりとか。
何それ？何見たの？
この素晴らしい世界に祝福をっていうアニメの。この前、去年終わって。
面白いん。
そのシリーズは結構好きですね。異世界ものの中でも。
あ、そう。
あと、ミッキーセブンティーン見ましたね。
あ、ミッキーまだ見てない。面白かった。
スノーピアサーの時に言ったかどうかは覚えてないんですけれど、感覚的にあれですね、藤子不二雄の SF 短編みたいな 感じだなと思って。
ああ、じゃあ、あんま面白くなさそうだな。
カンビセスのくじとか、ミノタウルスの皿とか。
ええ。
スノーピアサーってなんかそんな感じがしたじゃないですか、なんか。
SF じゃない感じだよね。なんか、偶話っていうか、SF だと思って見ると、なんかバカらしくなるみたいな。
あ、でも、あんなバカらしい感じがずっと続いてるっていうか。
ああ、苦手なやつだ。いやー、そっか。なんかそんな感じはするんだよね。なんかさ、SF、藤子不二雄の短編は短いからいいんだよね。
まあ、あれですね。やっぱり、思ったのは、これが2時間ぐらいとか90分ぐらいでまとめてあるんだったら、多分、もっと、うん、おすすめはできるんだけれど。もう2時間20分近くになると、やっぱちょっと違うよねと思ったり。
なるほど。まあ見はする、明日あたり見ようとは思ってるんだけど、気がめいるな。そう、藤子不二雄で言えば、ドラえもんの新しい映画がすごい面白かったよ。
見ましたよ。
ああ、なんかね、近年なんか本当ドラえもんの映画ってさ、まあちょっと見てもないんだけど、ここ4、5年の間に3本ぐらい見てて、なんか本当にお行儀が良くてさ、最後もう感動作で泣きましょうみたいな感じで締めてるところがもう本当気持ち悪くて、今回もそんなだろうなって思って、子供が見たがってるからしょうがなく行ったんだ。そしたらね、結構ふざけてて面白かったわ。
ふざけてるのもすごいです。多分ドラゴンみたいなのが出てくるじゃないですか。あそこのアクションシーンなんて結構他でも見たことないぐらい動くっていうか、
うん、
ちょっとレベル違うなと思うぐらい。
おお、アクションもすごいけど、やっぱ何よりね、そいつをやっつけるのに決め手になるのが、もう本当ふざけたモチーフで、それがここに来るんかみたいな。まあネタバレしないようにね、そこは言わないけど、本当そういうところがね、最高だったわ。
まあ、それ最初に言ってたよねっていうことでちゃんと終わるじゃないですか。あれもすごいなと思って。
おお。
これをこうするにはこういうので最後やればいいんだっていうのを思い出すんですけれど、あ、うん、そうだ、最初に出てたと思って、
うん、うん。
そういうものを急に、ちゃんと、あれが伏線だったんだっていうのをちゃんと見せてたっていうのがよくできてて。
ああ、まあ本当ね、見てよかったな。
すごかったですね。やっぱり自分の中では、映画を初めて見たのは多分ドラえもんの鉄人兵団か、竜の騎士だと思う。
ほほ
村上にあった映画館で。
ええ。
なんでやっぱりドラえもんを劇場で見るっていうのは、なんかこの年になって見ると、やっぱりなんかグッとくるなっていうか。
ええ。今までのはね、あんまグッと来なかった。今回のはグッと来たわ。
鉄人兵団とかはやっぱりなんかリバイバル、リメイクの時はちょっとグッと来ましたけどね。
へえ。
元を知ってるんで、リトルスターを。
鉄人兵団を見てないな。あとね、強行選挙見たよ。
ああ、強行選挙はあれですね。もう4月、3月はそんな見たいものがなかったんですけど、4月がすごい見たいのが多すぎて。今日見ようかどうか悩んでて、でも、これ見ちゃうと多分これ見れないなとか、いろいろ今悩んでて。
強行選挙ね、すっごい混んでた。
ああ、
年寄りばっかり。
高かったですもんね。なんか、しかもあれですよね。ちゃんと2時間で終わるっていう話も。
そうそう。でね、ただね、強行選挙の主人公の人とその周りの3人ぐらいがね、みんな、痩せたおじいさんで、もう服も同じだから、あれこれさっき、あれこれ別の人みたいに、俺その顔見分けが苦手だからさ、すごい困った。
ああ。やっぱり自分もそういうのがあるんで、たまに吹き替えがあると吹き替えでやっぱ見ちゃうんですね。声で判断。
吹き替えで見た方がいいよ。それでね、あとね、本当、自民党の総裁選みたいでね、すごい面白かった。話は面白いけどね、何しろ人の見分けがつかない。
なんか、もっと重々しい作品かと思ったら、ちゃんとエンターテインメントとして作られてるっていう話聞いて、それなら気になったっていう。
まあ、ただじいさんばっかだよ、出てくるのが。
でも予告見る限り結構派手なことも起きてんだなと思って。
そうだね。いや、もうね、トントンって進むから見てて飽きないん。エンターテインメントだわ。
ちょっと気にはなってるんですよね。でも、4月にあれじゃないですか。まず、バトルロワイヤルのリバイバルは見たいですし。
お
終わりの鳥っていうなんか。
ああ、A24 のやつ。
あれはでも配給ですね。多分。
あ、そうなん。
違うところだと思います。
うん。
ああいうのとか、まず見たいのがいっぱいありますし、
何
でしたっけ？ベイビー・ワルキューレの監督の、カメラライトの人が出た新しいアクション。
うん、そう、ベイビー・ワルキューレのね、監督の眠るバカを見たんだ。
ああれはでもちょっと違うなと思って。
どっかでね、殺し合いが始まると思ったら全然なんなくて、あんま面白くなかった。
なんか、なんだろう。ベイビー・ワルキューレは動く感じが好きで、会話があんま好きじゃないんですよね。
はあ、会話がむっちゃ評価されてるけどね。
なんか、ちょっとあまりにも、行き過ぎじゃないかなと思うようなところがあって。でも、アクションはやっぱ好きなんで、それも見たいですし、あと、何でしたっけ？ジョン・ウーの新作が。
ああ、今日予告見たわ。
あれ、T ジョイでやるんで、また割引の効かない T ジョイでやるんで。
うんそうなんだよ。だからね、今日映画の日だから、先週見ようと思って見れなかった悪い夏をね、見てきたん。ジョジョ監督の。
そうですね。なんかこの機会に見ようとも思ってたんですけれど。
まあ、ユナイテッドならまだ夜やってんだけど、夜映画見られないからさ、11時10分からやってて、あ、今日しかないみたいな。で、見たらね、すっごい面白かったよ。
ああ。ジョージョーさんもなんか、あれ、新潟のシネコンで見れるようになるんだっていうのはちょっとびっくり。
いや、もうしょっちゅうやってるよ。
いや、しょっちゅうやってましたけど、最初の頃やっぱそういったアダルトのやつがやっぱメインだったんで。
う
ん、
ねえ、まあしょっちゅうやってる割に見逃しちゃうんだけど、最近の、笑う虫とか。
ああ、ほんとでもスパンが早いですよね。
ねえ。
アルプススタンドのやつを見たのがあって、うん、あれでもそんな前でもないですよね、多分。
あれはね、そんなに前でもないかな。ね、あ、2020年だからもう5年も前だよ。
いや、3年前です。今2020年。あ、20年、そうですね、でも、そっからもう劇場でもう何本もやってると思うと。
そうなんだよ。ただね、ゲイのやつとかはね、まぁ、ちょっと見らんないなって思って見てない。
わかりますけど。
ええー。
いや、なんか、面白いものも今、劇場いっぱいやってるなって、リバイバルも本当もっとやってほしいんですよね。午前10時がなくなったを。
午前10時って本格的になくなったね。
本格的なくなりましたね。
もう悔しいから、ラインナップも見ないことにしてるわ。
でも今年はそんなでもないです。もう、前やったよねっていうやつのタイトルぐらいしか見ないんで。
あ、そう。
また、羊たちの沈黙かとか、ショーシャンクの空かっていうようなラインナップ。
そっかそっか。さあ、そういうわけで今日はですね、エミリア・ペレス。
はい。
ジャック・オーディアール監督だったの。なんか予告っていうか、ビジュアルイメージとか見てたら、ロバート・ロドリゲスみたいなメキシコだからさ、そういう女ギャングが打ち合えて、殺し合いする話かなって思ったら、全然違って、びっくりした。
これは映画館の予告で知りました？
見たと思うんだけど、そんな感じかなって思ってたの。
俺はもう何でしたっけ？ちょっと評判の悪さをもうネットで知ってたんで。
ああ、そう、評判悪いんだ。
評判悪いっていうか、なんでこれがアカデミー行ったのっていう話で、なんか。
おお。
で、その後の炎上騒ぎとかもいっぱい知ってるんで。
へえー。その上ね、ミュージカルだしね。
ええー。
もうね、なんかもう何にも、そういうロバート・ロドリゲスみたいなのかなって思って行ったら全然違って何から何まで違うな、みたいな。メキシコぐらいしか共通点がないよね。
しかもあの、メキシコの描写が本当のメキシコ人に大変評判が悪くて。
あ、そうなん。
あれ、あんななんかもう犯罪都市のイメージしか出さないようなメキシコを、しかもメキシコの俳優を使ってなくてやるのはどうかっていう話になってて。
でもメキシコのイメージ大体そんな感じだけどね。
あのここ最近あの前にも話したあのなんクリームシチューの有田があれなんですよね、ルチャブリブレが見たいっていうので、あのメキシコに行った YouTube があるんですけれど、メキシコのその都市内のその綺麗さっていうかカラフルさっていうのがすごくて、
うん、
なんか、犯罪もあるかもしれないけれど、こういったところもちゃんとあるんだよなっていうのを、なんか再認識されるっていうか。
おぉ。なんかね、俺のメキシコはギャングか、エルマリアッチか、なんかエルトポの、なんか、ああいう感じしかないよ。
いや、なんか、それ見たときに、やっぱちょっとイメージっていうか、あ、行ってみたいと思うぐらい、なんか、綺麗な、なんか、色彩とかあって。
うん。まあ、行ってみたいは行ってみたいけどさ、もう、警察は全員腐敗してるでしょ？なんかあったとき、もう、どうしようもないじゃん。おっかなくてしょうがないわ。
まあ、でも、なんか、そのイメージしか与えてくれなかったかなっていう。あれを見た後、これ見たから、なんか、それを言ってる意味がよく分かったなと思って。
ええー。
まあ、それと、まあ、主演の人が結構、問題を起こしたというか。
まあ、ちょっとね、ネタバレして話していくと、性転換する人？
ええー。
おぉ。
まあ、自分はアカデミー初のトランス女優ですみたいなことを、なんか堂々と言ったのがすごい会場でしらけたみたいで。
あ、そうなん？
で、あの人も差別的な人で、あれなんですよね。こういう映画出ておきながら、なんか、女と黒人はもう、キッチンで黙っとけとか、あと、自分の言ってる、子供が行ってる学校に最近、髪を隠してるようなアラブ系の人がいて、これだけ多くなると次はもう、授業はアラブ語になるねとか、なんかいろいろもう発言してて。
本当にトランスジェンダーの人なんだ。
本当にトランスジェンダーの人なんです。
なるほど。
若い時のジョン・トラボルタにちょっと見えるなと思って見てたんですけれど、俺。だから。
まあ、でもさ、本当にさ、なんか、私は生きる派だって見た。
あれですよね、復讐で女にされる。
そう。あれは、なんかもう、復讐でもう、すごい美女にされちゃうんだけど、なんか、ごついおじさんが、ごついおばさんになってるだけで、いいのかな、みたいな。
割とでも、そこをみんな受け入れて何も話さないですよね。なんか、そこは言わないんだっていうのがすごい不思議で。
なんかさ、だから、綺麗な、なんか、美魔女になりたいんじゃないのかな、を目指して、やってると思うんだけど、結局ごついおばさんになってるっていう現実は、まあ、これで納得できてんのかな。
なんか正直言っちゃうと、なんかこの人に俺全く共感ができないっていうか、
その
悩んでたのは仕方ないけれど、
うん、
迷惑かけすぎだよと思って。
まあね。
で、なんか、自分でいいことしてるみたいな感じはするんですけど、やっぱ独占力が強かったりとか、すごい嫌なタイプだな、としか思えなくて。
そりゃ、ジャングのボスだから、わがまま放題やるに決まってるじゃん。
まあ、で、なんだろう、感動しろっていうのかと思いながら途中で。なんか、すごい不思議な感じになったな、っていう。俺は浮気はするけれど、お前の浮気は許さんとかっていうのとか、なんだろう。何を見せられてんだろうって思っちゃって、それを今度歌で歌うじゃないですか。
うん、
なんか、悩んでもいないような感じもしちゃって。あと、ちょっと、まあ、ミュージカルでここまで思ったこともないんですけれど、
ええ、
やっぱり、あの、字幕でしか情報を得られないんで、ええ、あれなんです。言葉が被せてくると、あの、強い言葉しか残らないじゃないですか、字幕って。
はい。
あの、医者とこう、口論してるときにこうだと思うっていうのを歌にするんですけれど、医者の意見を、はい、あの、主人公、リタでしたっけ、主人公のあの黒人の。
弁護士。
弁護士の人。
はい。
それが言い伏せるシーンがあるんですけれど、
うん。
あの、医者が違うセリフ言ってるのにそのセリフで被せてくるんで、医者が何を言ってるかよくわからないっていうか。
うん。
わかりやすい方の字幕しか入ってないんで、俺はこのなんかミュージカルを完全に理解してないっていうか。
まあね。
言葉を知らないとダメなんだなっていうのとか。
ええー。
その性転換手術するところであれじゃないですか。性転換の内容を歌にするじゃないですか。
ええー。
やっぱ字幕がちょっと間抜けに見えちゃって。
お
ー。うん、まあ言ってることはそういうことなんだと思うんだけれど、なんか、
うん、
来てみるとやっぱ間抜けに見えちゃうなっていう。なんか、そこにちょっと違和感あって。
まあ、ここまで南くんは批判以外の言葉が出てきていない。
あ、そうですね、なんか、あんま好きじゃないですね、
正直。あ、そう、俺は面白かったよ。
つまんなくはないんですよ。
とにかく変で。
とにかく変なのは面白いんですよ。ただ、
ね、いや、感動したのはね、こう、主人公っていうか、その、エミリアがさ、自分は親戚のおばさんであるっつって、我が子に再会するじゃん。それで、子供を寝かしつけるときにさ、パパの匂いがするっつってさ、パパパパ、パパパパパパパパって、ものすごい伝呼されてさ、もうあれは本当にね、まあ、でもそこでさ、自分は本当はパパだよって名乗らないわけじゃん。で、子供もさ、おばさんであるって思いながらパパパパ言っててさ、そこでお互い、まあ、勘違、子供はその、騙されてさ、父親は騙して、まあ、偽ってる関係で、もうそこでパパパパパパパパ言われてさ、やっぱ、幼子にパパパパ言われるのってこう人類が味わえる幸福の最大級の一つだと思うんだよね。
いや、そこはいいんですよ、あの子供
そこでこう偽り合ってたり誤解し合ってるところの切なさみたいなところがね、ものすごいグッときた。
いや、そのシーンはいいですよ。やっぱり子供がその父親とかの、
うん、
そんなところが好きだったんだっていうのとかをこう、ね、言うところっていうのは、あ、なんか子供っぽいなと思いながらも、あのシーン、いい、あの言葉のチョイスもいいっていうか、あ、そういうところが好きだったんだっていうのが、そこはいいんですけれど、なんでしょうね。結局、変われなかった。まあ、人生でそんな人が変わるっていうのも、まずないとは思うんですけれど、大きく。なんかさ、最初から最後までなんかこの人のわがままで終わっちゃったなと思って。
まあ、そんなもんでしょう。みなくんはね、期待しすぎじゃない？性善説みたいな。
まあ。そうなのかもしれない。
クズだ。要はクズだよ。
まあ。
クズが許せないんだ。
まあ、そうですね。自分もクズっちゃクズなんですけれど。でも、なんでしょうね。
平気で人殺したり、陥れたりして、なんか人のものを奪うような、ギャングのボスだよ。
まあ、そうなんですけれど、何か一つでも言ってれば、こういうことにはならなかったんじゃないかな、とか。
例えば？
いや、なんでしょう。それこそ、 あんなに奥さんが寂しい思いをしてたのに一言最初に言ってれば、こんな状況で話すんだったら前、何かあったんじゃないかなっていう気がするんですよね。それなのに、うん、子供に会いたいからメキシコに住もうよとかっていうのとか、
うん、
なんか弁護士を使うんであれば、もっとなんか言えたんじゃないかなとか。
まあね。
いや、なんか、なんだろうな。いや、そのミュージカルとか面白いですけれど、面白かったですけど、あんまり見ないジャンルだったんで、そういう感はありながらも面白いなとは思いましたけれど、なんかこの人に共感しろっていうところもなかったですし、あの弁護士の人も弁護士の人で、ってもっとなかったのかなっていう気がしちゃって。
もっとって、例えば？
それこそなんか、もっと奥さんがその浮気相手と逃げてってお金がどうのこうのとかっていうのとか、なんかまとめられなかったかなっていうか、時間はあったはずだったのになとか、
もっとみんなが幸福になる方法があったんではないかと。
そうですね、なんか、いや、なんか正義を投げかけてたのに、この人は結局、最後銃持って、で何もできなかったぞとしか思えなくて、なんか、すごい不思議な気分になったっていうか。
弁護士だからね、別にギャングじゃないか、銃持ってて何もできないのは普通じゃないかな。まあ、そこでね、ガンガン堂々と打ち合ったりする方が不自然じゃないでしょうかね。
まあ、別に銃を使えとも思ってないんですけれど、最終的なあなたの姿がそれかと思って、なんでしたっけ、なんか不正してる警察官がどうのこうのって言ってる割にここに落ち着くのかと思って、この映画と思っちゃって。
まあそういうわけですね。
いや、でも楽しかったところはいっぱいありますよ。それこそ あんなに歩く知性がどうのこうのってスピーチしてるのに、実際の頭の中はああいうふうに思ってるんだっていうのをダンスしながら見せてるとか。
ああ、そしたらね、悪い夏もね、すごいいいこと言う人が、実はこんなやつだったみたいな、すっごい面白い場面があるからね、見るといいよ。
ああ、じゃあちょっと悪い夏もなんとか見ようか。もう、ほんと4月、ほんと、見たいのが多すぎて、でも仕事とか体の体調とかもやっぱ優れなくて。
そうだね、大変だね。
さ
あ、そういうわけでお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ではまた、さようなら。
します。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは